皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんからいただいた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしています。はい、今日もいただいたね、レターにお答えしていきます。このね、今勤めている仕事向いてないんじゃないかという方からのご相談と、ぜひね、ご紹介したいメッセージが届いてますので、こちらもね、最後にご紹介したいと思います。はい、ぜひね、最後までお付き合いください。では最初の方いきましょう。こんにちは、メンバーのジョニーです。はい、渡辺夫婦のお二人、いつもためになる配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私は36歳、男、結婚2年目、子なし夫婦です。大学卒業後、新卒で14年間パチンコ店に勤務しており、現在は主任という立場で主にホールの運営と部下の育成等を行っております。なんかこの前こんな話ありましたよね。ライブやったかな。30代の鍋友さんで、ちょうど、まあ、新卒から勤めて十数年経って、まあいわゆる中間管理職っていう難しい立場で、まあ上司もいるし、上司との調整もしながら部下の指導もしながらっていう、まあ難しい役回りでね、大変ですみたいな話をしてたんですけど、それどこでしてたっけ、ライブやったかな。はい、っていう話もあって、まあちょうどこの方、ジョニーさんも、まあ36歳で新卒で勤めたパチンコ店14年、ね、主任っていう、やっぱりこう現場を任せられる責任者の立場にね、なってるということですね。はい、早速ですが、職場、お客様との人間関係、ひいては転職の相談になります。転職、人の好き嫌いが激しいのか、人によって態度が全く変わります。気が合う好きな人には自然と笑顔が出せたり、お願いも快諾できます。あ、ご自身がですね、ジョニーさんが、人によって態度を変えてしまうと、気が合う人には笑顔が出せたり、お願いも喜んでと引き受けることができる。しかし、苦手な上司からの意図していない指示や特に指摘にはとてもストレスを感じますし、お客様からのお願いなどにもいちいちイライラします。稀にお客様から目が怖い、対応が悪いとご指摘いただきます。そんな状況の中で接客業が向いてないと感じるとともに、そもそもパチンコ自体が嫌いなので、このまま続けてもいいのかと常に思っております。転職をと考えていますが、向いている職業や給料のことを考えるとなかなか一歩が踏み出せません。今年の年末には第一子誕生にもなりますので、余計悩みます。今の現状をどう咀嚼し生かすべきでしょうか。はい、というご相談ですね。ジョニーさん、ありがとうございます。あら、年末には第一子誕生ということなんですね。なんかこう冒頭はね、子なし夫婦ですだったんですけど、なんと年末にはお子さんも誕生するということで、確かに余計悩みますよね、転職ね。やっぱりね、現実的にお給料のこととか貯蓄のこととか、まあ仕事もね、どれぐらい忙しく、できるのかっていう部分もね、あると思うんで、生活のね、やっぱライフスタイルも変わってしまう可能性もあるんで、転職もね、慎重になるっていう気持ちも、それはもっともやなって思うし、まあ、何よりね、やっぱり人によって態度が全く変わる、こう、生き方はされてるじゃないですか。そらしんどいと思いますよ。いろんな人と関わるじゃないですか。まあ僕ちょっとパチンコって、これ今まで全然やったことなくて、パチンコ店にね、入店したことすらないですね。周りにこう歩いてて、パチンコ屋の前通った時に、ドアがね、自動ドアバーって開いた時に、こううわーって音楽流れてくるじゃないですか。店内のこのパチンコ店のこう、なんていうの、創造し音楽やら、まあ音楽かな、主にそのパチンコの台のなんか演出の音とかがうわーってこう道に流れてくるのを、こうおーパチンコ屋やみたいな風に感じて前を歩いたことあるんですけど、中入ったことなくて、なんかどんな店内どんな感じなんかとか、スタッフの人がいて、お客さんがいてとかいう雰囲気はね、あんまり知らないんですよ。 まあ、せいぜい霜降り明星の粗品のパチンコ屋のなんかモノマネとか見て雰囲気つかむみたいなそんな感じでそんな感じなんで、かなり色眼鏡でパチンコ屋見てると思うんですけど、まあ実際中で働いてるとそら大変でしょうね。いろんなお客さんもいるし、入れ替わり立ち替わりね、いろんな方、接客業なんでね、やっぱりいろんな人いるし、でそらスタッフ上司の人もやっぱり人間関係、職場の悩みってもうほぼ人間関係ですからね。というか、アドラーは言ってます。心理学の、まあ、哲学と言ってもいいかもしれないですけど、アドラーね。嫌われる勇気とかのアドラー。すべての悩みは人間関係やと言い切ってます。人間の悩みというのは全部人間関係に集約されると。まあ、それぐらい、やっぱ人間関係、職場においても、この人との関わり方が、やっぱ主な悩みに、さあ、給料とかありますよ。給料やら仕事なんやらとかあるけど、結局それもね、まあ、元をたどれば人間関係やっていうのが、まあ、アドラーさんのざっくり言うと主張でして、まあ、ほんまに、この人間関係ってやつは、こう、人の悩みをね、こう、日々生み出して、来よるなと思うんですけども、まあそんな中やっぱ人によって態度が変わるっていう関わり方をしてるとそらしんどいですよ。だっていい人がいたらいいですよ。いい人がいたら笑顔にもなれるし、お願いも快諾できる、好きな自分で入れるじゃないですか。ご機嫌な自分に入れるけど、この人嫌やな、苦手やなっていう人にはまあストレス感じるしイライラしてしまいますって書かれてるんですけどね。自分の身の回りが自分の好きな人ばかりであるってことなんてないわけで、どうしても苦手な人とかね、嫌な人ともこう一緒に仕事サービスを提供しないといけないこともあるわけで、まあその時にねストレス感じてイライラしてしまうっていうことはまあしんどいよね、うーんって思います。でさらにパチンコ自体がそもそも嫌い、そうなんですか。なんで新卒の時に働くことを決めたんですかね。たまたまですか。別にパチンコが好きとか、なんかパチンコ店に就職してこれしたいっていうのはあんまりなくて、なんかたまたま決まったからっていう感じなんかな。もう最初からこんな店では働きたくないと思いながら働いてたんかな。どうなんかな。まあ、パチンコが嫌い。まあ、別に好きである必要はね、特にないとは思うんですけど、まあもう、上司も嫌やし、お客さんも嫌やし、もう、そもそも店自体も嫌やしやったらもう、ね、そら、ね、つまらないですよね。さあ、ジョニーさん、これからどうしましょう？でね、今回のジョニーさんのレターにどうお答えしようかなーってちょっと今思ったんですけども、あえて、でいやでもジョニーさんはなんかいける気がする。僕の直感、レターを読ませてもらった直感、そうですね、直感です。なんで別に採用していただいてもいただかなくてもいいんですけど、なんかね、確かに別に転職してもいいんですよ。全然接客業向いてない、つまらん、嫌な上司もおるしお客さんもおる、まあわかんないですよ。そのパチンコ店っていうのもあるんで、お客さんの層もね、めちゃくちゃ、こう、常識的な、ちょ、こんな言ったら怒られるかもしれないですけど、こう、常識のある、マナーのある、まあ、なんていうかな、その、お世話のかからない人たちがいっぱい来るというよりは、どっちかというとなかなかこう、癖のある人たちも多そうじゃないですか。まあ、だからそんな、ね、場所でやっぱり人間関係、人によって態度が変わってしまいますっていうジョニーさんが働くっていうのは確かにね、しんどい面もあると思う。だから、転職したらどうですかと。せめて接客業であってももうちょっと人間関係がこう緩やかな、業界とか職場に転職するなり、もう接客業とか一切ない内勤の仕事とか、もうちょっと別のね、業務に携われるようなお仕事に転職する、それはね全然 OK、 全然 OK なんですが、結局ね、どこ転職しても、さっきその全ての悩みは人間関係の悩みみたいなことを言った通り、どこでもね人間関係って発生するんですよね。仕事ってか社会で生きてる以上、
うん、
そのいくら業界変わろうが業務内容変わろうが一人でね、なんかもう密室の部屋で一生一人で過ごすなんてことはありえないわけで、絶対上司やら部下やらお客さんやら、職場関係者、取引先何らかのね人との関わりっていうのは絶対発生するんで、やっぱりこの人によって態度が変わってしまいます。好き嫌いがあります。 こいつはいいけどこいつは気に入らんなっていうのはどこ行っても一緒やと思うんですよね、ある意味、うん、っていうのもあるし、でそもそもジョニーさんはなんだかんだ文句言いながらも14年やってきたんですよ。まあ14年間文句言ってたかわかんないですけど、ここ数年かもしれん転職のこととかも真剣に悩み出した。まあでもとにかく14年やってきたじゃないですか。うん、やってきたんで、なんかね、これからもここで頑張っていくっていう選択も全然あると思うんですよね。でむしろこんだけキャリアも積んできて、お子さんも生まれるっていう中で転職ね、もういいんですよ、全然全然いいけど、なんかジョニーさんにとっては全然なんていうかな、まだやれるまだやれるっていうか、なんかその我慢するっていう意味じゃなくて、なんかねまだこのパチンコ屋でできることある気がするんですよね。これはもう僕の直感です。うん。なんかこうジョニーさんが友達やったとしてよ、ほんまの鍋友さんでもあるんですけど、リアルの例えば友達というかもう家族でもいいですよ。なんかジョニーさんが僕のお兄さんやったとして、ほんまのねお兄さんやったとして、ちょっと転職なんかパチンコ屋働いてんねんけどなーみたいな相談というか話してもらった時に、なんて声かけるかなって思うと、いやそら転職もいいねんけどもうちょっとやれることあるんちゃうかっていう言葉をかけたいなって思ったんですよ。もしジョニーさんがほんまのなんていうかな、もう身近な大切な人やったとして、自分の真心でどう話すかなっていうと、なんかそっちも言いたいなって思ったんですよ。でそう思ったのはこのジョニーさんのレターを読んで感じた僕の直感でもあるし、今例えばもうこのパチンコ屋に勤めててもう毎日毎日吐き気がしますとか、もう頭痛が一生治りませんとか、夜も寝られませんとか、もうイライラしてもう奥さんに当たり散らしてしまいますとかね、もうなんかほんまに日常生活がもうどうにもならないんですっていうような状態とか、体に不調が出てますっていうね感じでもなく、うん、もちろんストレスも感じてるし、イライラもするし、大変やなって思われてるのはもちろんそうなんですけども、なんかね、こう、応援したくなりました。もっといけるよって。きっと大丈夫って、なんかそっちの方向でなんかお声をかけたいなっていう気がしたんですよね。でね、ジョニーさんは自分の意識を変えるだけでこの状況をね180度ガラッとね一瞬で変える力をね持ってるんですよ。今はね、あーもう上司鬱陶しい、上司おるわ、もうまたごちゃごちゃもう指示してきたり、なんかもうダメ出ししてきたり、鬱陶しいわって思うし、お客さんもね、まあいい時はいいですよ。でもなんかもう無茶振りしてきたり、なんかあれせこれせって高圧的なね言い方してきたりとか、なんやねこいつ鬱陶しいな、お客さんね、お客様は神様だ、うるせえって思うこともあると思う。でそんなね、人らに対して目が怖い、対応が悪い、上等やと、睨んどんねんこっちはと、うぜえなって思いながらお茶ね汲んどんねん言うて思うと思う。っていうかそもそもパチンコ嫌いやし、俺パチンコ嫌いやし、こんな嫌いなねパチンコ屋で働いてる、上司も嫌やし、こんなパチンコ屋来るお客さんも嫌いやし、なんなら働いてる自分も嫌いやと、ね、そういう風にもう嫌なことばっかり、あれが腹立つ、あれがもう、耐えられへんね、あれがモヤモヤする、イライラする、嫌なことに目を向けてると、もうどんどん自分の世界が嫌な世界にね、嫌なことを見つけるのって人間得意なんでね、ほらダメ、なんかダメ出しとかもね、なんか相手の悪いところとか嫌なところとか見つけようと思ったらすぐ見つかるじゃないですか。テレビとか見ててもなんか芸能人のね、あの人はこうやとかこの人はこうやとか、あの文句ばっかり言ってる人とかもいるじゃないですか。人のね悪いところとか、何か人に関わらずね、なんかこうよその悪いことって人間見つけるのめちゃくちゃ上手なんですよ。 でも嫌なことばっかり見つけてるとどんどんね、もう脳内不幸なね、楽しくない脳にねなっていくんですよ。でも逆に楽しいことを見つけようと、今日のね幸せをね見つけようと、いいことばっかり見つけようって、まあ見つけようっていうのもまたあれなんですよ。これもねまた奥深いんですけど、奥深いんですが、まあとにかく嫌なことばっかり見るんじゃなくて、いいことを見るようにするだけで、こう見え方っていうのが変わるんでね。同じパチンコ屋に勤めてる、同じ上司がいる、同じお客さんがいるっていう環境変わらなくても、自分の見え方、世界観が変わることで、ね。大きく環境って変えられるんでね、うん、でその力をジョニーさんは持っていらっしゃるんじゃないかなと、それができるんじゃないかなっていう風になんか思いましたんで、そっち方面でちょっとご回答してみました。もちろん転職するも OK ですよ。お仕事を変える全然いいです。全然 OK、 全然 OK やけど、まあ、そもそもジョニーさんがそっちを求めてなさそうな気がしたんですよね。ほんまはっていうか、そのまあパチンコ屋で、うん、だからその転職したい人ってね、もう勝手に転職するんですよ。もう絶対無理、こんなところでやってられへんって言ってもう転職するんですけど、14年ね、なんだかんだ勤めていらっしゃるんで、やれてると思うんですよね。うん、だからこそ、まあ、お子さんも生まれるっていうことなんで、覚悟を決めてね、ここでやるんやと。ね、嫌やなんやって嫌なことばっかり目向けてたらどんどんしんどくなるけど、もうやるんやと、ここでやるんやと決めたら強いと思います。うん、まあちょっとエールっぽい感じでお話ししましたけど、まあなんか僕もね別に無理やり頑張る、嫌なとこで無理やり頑張るのが正義やとは思ってないんで、もちろん休んだり環境変えたりするのも同じぐらい大事やと思ってるのでね、まあジョニーさんがこう何を感じて、うん、自分で考えて決めたことはもう全部正解なんでね、うん、自分を信じて決断ね、これからどうするかっていうのを、していただければと思います。まあ何かその一つのね材料になれば嬉しいなと思います。はい、レターありがとうございました。頑張ってください。では続いてです。なべともネームお魚さん。ユミさん、大輝さん、いつも素晴らしい配信ありがとうございます。ユミさん、大輝さんの考え方に大変共感し、時に涙しながら配信を聞かせていただいております。ありがとうございます。ユミさんも以前の配信で思考の癖について話されていましたが、私は直したい思考の癖があるのですが、どうしても直すことができません。自分であまり自覚もなかったのですが、私もユミさんと同じく完璧主義で、物事について白か黒かで考えてしまうところがあります。勝手に設定した自分の理想とする姿に届かない自分が認められず、いつも自分を責めてしまっているのだと思います。物事が少しうまくいかないと口癖のように死にたいと言ってしまっています。今までは自分だけを責めていたのですが、旦那に加えて子供のせいにまでしてしまっている自分に気づき、どうすればよいかわからなくなってしまいました。可愛い我が子でさえも私は愛することができないのではないかと、さらに自己嫌悪に陥ってしまいます。ああ、それはしんどいですね。ユミさんの配信にもあったように、私は人と深く付き合うことを恐れているのかと思う、かとも思います。このように考えすぎてしまうのは、毎日仕事、家事、子育てを一人でやっているので疲れてしまったのかもしれません。一人でされてるんですか？それはもう大変でしょうね。いろいろと限界が来ていると思うので、カウンセリングを受けることにしました。うん。ユミさん、大輝さんの配信にいつも助けられております。これからも応援しています。はい。お魚さん、ありがとうございます。メッセージね、ご相談というわけではないんですが、このメッセージね、ぜひ紹介したいなと思って、お話ししました。レターありがとうございます。いやー、それはもう仕事、家事、子育て一人でやられてたらもうしんどいですよ。心の余裕って大事ですからね。うん。まあ、そんなね、お魚さんがカウンセリングを受けることにしましたっていうのは、こう素敵な、ご決断やなって応援しています。カウンセリングを受けるっていうことが、すなわち自分を大切にしようっていう、ね、その気持ちの表れじゃないですか。自分のために、お金であったり、時間であったり使おうって思われた、そのお魚さんの第一歩をね、ほんまに応援してます。素敵なね、レターいただき、ありがとうございます。こちらこそ応援しております。はい。 というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのレターお待ちしております。ご相談ご質問何でも大丈夫です。お気軽にアプリからお寄せください。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。